コモコパレード。
というわけでですね、北海道行ってきましたよ。
お、いいですね、北海道。
そんなにいいって感じでもなかったけど、まあ、
あ、そうなんですか。
いやいやいや、まあ、素晴らしかったですけどね。
北海道はどちらなんですか、札幌なんですか。
ね、札幌は札幌なのかな、あ、札幌じゃないのかな。まあ、まず札幌に行って、そこからね、なんだっけな、忘れたんかい。なんだっけな。はい。
札幌からどっか電車か車で移動したんですね、これは。
そう、車で。あ、つか電車、行きは電車で行ったのか。でもね、そんな遠くなかったんやけど、地名を忘れたよ。うん、何だったっけな、本当に出てこない。
どこなんだろう。
エニワではなくて、何だったっけな。
札幌、小樽とか千歳とか分かんないな。
小樽に行った。
なるほど。
いや、小樽で。
はい。
怪談フェスがあるっていうんで、
怪談フェス、ほうほうほうほう、
そう、出てくださいって言われて。
なるほどなるほど。
うん、出ました。
すごい、怪談フェスっていうのがあるんですね。
うん、まあ、翔平さんっていう北海道在住の怪談師の人がいて。
ああ、なるほどなるほど。
まあ、その人プレゼンティットで、なんか結構大勢の怪談師が出てみたいな感じ。うん、
フェスっていうのはつまりだから会場で順番に怪談師が出てきて怪談するとか、そういう感じのことですか。音楽フェスみたいなことなんですか。
だから音楽フェスみたいになんかステージが3つあって。
ああ、本当にそういう感じなんだ。ほんほんほん。
で、大広間でこの誰々さんと誰々さんが怪談について喋ってみたいな。
へえ、おもろ。へえ、なるほど。
だからまあ俺はそうなんだから、まあ4ステージぐらいかな。オールなのよ、オール。
ああ、夜通し。その、あ、じゃあもうライジングサンみたいな、本当音楽フェスと一緒なんだ。
そうそう、なんか6時6時みたいな。
すごっ。24時間階段語りっぱなし聞きっぱなしなんて、すごいっすね。
まあ、なんかその階段っていう雰囲気じゃないけどね、いわゆるあのヒュードロドロドロみたいな感じではないけどね。
うん、
どっちかというと普通にフェスに近いけどね。なん
か、へ
ー、始めるぜみたいな。
結構あのアッパーな感じの。
そう、なんか、いや、なんかタイトルもなんかカオスパニックみたいな、そんなあんま怪談っぽくない。
なるほど。どっちかというとなんか B 級ホラー映画的なノリといいますか。
そうで、なんか、まあ、怪談師ばっかなんだけど、
はいはいはい、
なんか一緒にそういうなんか、なんつうのかな、コスプレやってるそういうグループみたいな人たちと一緒にやるみたいな、なんか VTuber とかそういう人たちみたいな。
ああ、なるほどなるほど。怪談師ではないけど、まあ怪談にゆかりがある人なのかな。
ああ、そうそうそうそうそう。あの、
ああ
、あと俺うれしかったのは、あの不安の種の中山先生が来てて嬉しかった。
ほうほうほうほう。
中山先生に知られていると。
まあまあまあ、そうですね。そうで、それはそうでしょうね。
いや、なんかすごいじゃん。
そうです。まあでも、なんでしょうね、あの村田さんはまあ結構そういう、ま、漫画だなんだ業界の人結構知られてますからね。
中山正明さんに知られているって思ったね。
それがちょっと良かったですね。それは
不安の種いいからね、すごいいい漫画よね、うん、
気持ち悪くて面白いですよね。
なんかさ、まあ、 まあ、怖い漫画家っていっぱいいるけどさ、
はいはい、
まあまあ代表的なところで言うと、あの梅津さんとかさ、あの、
はいはいはい、
字の絵がもう怖いやんか、
うんうんうん、
なんかさ、いわばずっと怖いじゃん、
うんうん、うん、
この中山さんのやつってさ、普段は結構普通の漫画の文法っぽくない？
そうですね、それこそそのなんていうんですか、あの寄生獣の岩明さんとかみたいなのをもうちょっとこう丁寧に描いてるねと言いますか、
なんかもうちょっと普通というかさ、
あのそうですね、浦沢さんとかそういう系の普通の漫画の絵ですよね、うん、
それがさ急になんかギャって怖い絵が出てくるからメリハリ効いてて怖いよね結構、
うん、なんかそれはあるかもしれないですね、普段がそのなんて言うんでしょうね、こういい意味でフラットというか、なんていうか普通の絵だからってことですよね、
うん、いやそうそうそう、そうなんかめこう別に全然梅さんとか好きだけどさ、なんかこう、
うんうん、
あの怖いのは不安の種が怖いのはそういう落差が怖いよなと思って、
なんかだから急にその怖いまあな存在とかが出てくる、うん、コマだけ急に癖がガーンって出て、普段癖全然ない絵だから、
そうそうそう、
すごいよりゾクッとしますよね、なんか、
で、あんまりやっぱ説明がないのがいいよね、なんかこう、
うんうん、
こう何々何々が起きて何々になりましたみたいなのがあんまないからさ、
ほんまなんでそこにそれがどうなったのかとか教えてくれない感じがやっぱ気持ち悪いですよね、
ね、そうそうそう、結構そう、それであの怪談師の話を聞きながら絵を描くみたいなんでさ、
はあはあ、俺のあの
おばはんが明日樹海で死ぬんですって言ったおばはんの絵を描いてもらったよ
えでも結構すごい貴重なコラボですね、それ。
そう、なんかプレゼントでもらった、なんか。
へえ、じゃあまあその場で描いてるのもまあプロジェクターかなんかで観客が見ててみたいな感じなんですか。
もう、もう後ろで描いてて、ライブペイント
。あ、後ろで。
あ、でかいあの巻物に描いてて。
へえ、あ、じゃあもうライブドローイングだ。
そうそう、ライブドローイング。
すごい、めちゃくちゃ豪華っすね。
普通になんか5000円であの似顔絵とかもやってたけど、こなんか頼めなかったけど、なんか
まあまあそれはちょっと演者側頼みづらいですよね
いやでもまあそうそうそう、まあだから中山さんに会えてよかったなっていう回でしたね、終わり、終わりなんか言って、ね、いやなんかなかなかね、なんかまあいわゆる林間学校みたいな場所なのよ。
ほう、あ、また一応ちょっと怖いというか階段っぽい感じの場所なんですね。
まあ、怖いとは思わなかったけど、クマは出るらしいけどな。
でもなんとなくわかんないですけど、夜とか雰囲気あって怖そうじゃないですか。
あ、でも本当にフェスみたいにしてるから怖くないんだよ。
あ、そうですか。
だからカラオケ大会とかやってるしさ。
あ、それはなんか本当に小樽の夏祭りみたいな感じなんですね。
そうそう。いや、安尾さんが普通に歌ってたりするから
なるほど、まあまあ別に怪談フェスだからってみんながみんなしんみり暗くなる必要は確かにないですからね
まあだから、まあ、まあまあまあカオスパニックって感じだね、本当になんかいろいろあって、
いろいろあって、へえ、おもろいっすね、なるほど、
まあ、そもそも
それに、
うん、
それにつまりじゃあお24時間出演というかその会場にいらしたってことですよね。
いたよ、だから もっといた
よ。で、まあ、出番じゃないときはバックヤードとかでいるとかそういう感じなんですか。
そうはね、だ基本的にまあなんかご飯食べたりはしてたけど。
あ、いいな、北海道飯いいっすね。
違う違う、
フェス飯いいっすね。
屋台飯や、普通に全然北海道関係ないよ、なんか。
あ、そうなの、なんかうまい海鮮とかなんかスープカレーのうまいのとか出てこない
違う違う、4店舗ぐらいあのあれが出てた、屋台が出て、それ以外食えないよ周りに。だって林間学校みたいな場所なんだから。
あ、そっか、そうですね、そっか。
まあ、あとは別にまあ喋ったり寝たりみたいな。
うーん、
うん、まあダラダラしてたな。
面白いですね。
だからなんかもっと出番多くてもよかったな俺的にはね。
ああ、
なんか4、50分のステージが4本だからさ、
うんうんうん、
まあ、全部で合わせて、まあ、160分とか80分とかだから、3時間足らずだからさ、
なるほど、なるほど。じゃあまあ、残りの二十何時間は会場で飯食ったり寝たりってことなんですね。
うん、なんか別に普通に、普通にもっとあってもよかったな、俺は。暇やからな。
そうですね。
まあでもなんか、まあまあまあ、受けてた感じはあったからいいけどね、全然。
なるほど。
うん。で、まあ、そんな感じでして、で、さすがにその翌日はよく寝て。
いや、そらそうでしょうね。もう帰りから爆睡じゃないですか、これ。
まあ、帰りは車で送ってもらって、なんただ、片付け終わってから送ってもらったから、もう本当に朝だよね、帰ったらね。
なるほど。
で、今一つなんか、その屋台で買って食べてみたいな感じだったから、今一つあれだったから、コンビニで買って、ホテルで食べて寝るみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。で、寝て、だ次の日はもう本当なんかね、そんなに何もできなかったかな。で、
はい。
最終日になんかあの、ラム散歩でいろんな。
ああ。ほうほう。
事故物件巡りで、まあ、あの、あれですね。メインは、あの首切断ホテルですね。
ああ、ははは。ラムさんから聞いたことある。はい。
俺からあの女の子のやつね。
うんうんうん。
29歳の女が62歳のサラリーマンの首切ったやつね。
あれはいかついですよね。
なんかね、まあ整理して。まあいろいろ読み込んだんだけど、まあよくわからんな。
あ、そうなんですか。
まあ一応なんか性加害されてみたいな感じらしいんだけど、
その60の男がまあ性加害したから殺されたんですよね。
いやでもなんかすげえ何回もセックスして。
あ、そうなんですか。
なんか一回中に出されてみたいなこと言ってんだけど。
うんうんうん、
何回もみたいな。で言ってんのが、その本人の、手帳にあったのは、なんか間違ったやつにとやってしまったみたいなこと書いてあって。
え、
そうそうそう。
なんかあのメガネのおっさんですよね、殺された。なんとなく顔覚えてますけど、うん、
だからまあなんかさ、本当に変な、よくわかんないんだよ。
結構もっとなんか、もっとなんか闇が深いじゃないけど、真相が結構わかってない事件なんですね、あれは。
まあそりゃそうよな。だって死んでるからな。
ね、しかも間違った相手だとか、なんか謎の、そんな発言がある。
間違った相手はだからわかんないんだよ、本当に。でなんか後半だと多重人格だみたいな話になって。
はあ、でもなるほどね。
ルルーとなんとかみたいな人格が出てきてみたいなこと言い出して、
うん、
なんか親も手伝ってるしさ、なんかよくわかんないんだよな。
ああ、母親がなんか手伝ってたんでしたっけ。
まあ、両方両親だって。あ、うん、
両親ともに。
うん、なんかまあ手伝ってるというか、だってナイフ貸したのもお父さんだしなみたいな、なんか送り迎えもしてるし。だって大体部屋の風呂場に生首置いてたんやで。
すごいっすよね。
嫌じゃん、単純に。
まあ、嫌どころじゃ。すごいっすよね。60のおっさんの生首風呂にあるってめちゃくちゃ嫌ですね。
いや、それも皮剥いで目と気管となんか取り出してみたいな、そのもうその解剖図みたいなやつやで。
あ、きつ。多重人格探偵最古に出てくるやつですよ。
なんかそれもなんかワンチャンありそうやな。なんか結構知り合いの怪談師のファンだったらしくてさ、なんかその人が勤めてる箱でなんか生首の演出結構あるらしくってさ。
ああ、なるほど。
それが影響したのではみたいな言われてたけど、 影響したからなんやねんって話しあげて
確かに、確かにね。
あらゆるもんダメになるわ、そんなこと言うた
ら。まあ、影響してダメって言われると、もうすべてのものがダメになりますからね。
いや、だからね。
なるほど。
もうね、ほんとね。だわけわかんないけど、まあなんか、ホテルがさ、なんかみんな、俺の知り合いも泊まってる人多いんだけどさ。
はいはいはい。
あれね、殺害したホテル。
ああ、そこに、ほんほん。
昔はそこで撮った映像を流したら訴えますぜみたいなこと言ってたんやけど、
うんうんうん、
今は出してもいいけど、ホテル代高くしますぜみたいになってるらしくて。
へえ。
だからこれちょっと確証はないんだけど、
うん、
なんか噂だと10万円ぐらいするみたいなの聞いて。
あ、泊まると？
そうそうそう。
うん。
だから YouTuber 諸君金を払いたまえみたいになってるみたいでさ。
すごいですね、 YouTuber にたかってきてるんだ。
まあまあまあ、ラブホテルは単純に被害者だからかわいそうっちゃかわいそうなんだけど、
まあまあまあね、確かにそういうので別に有名になって冷やかしに来られてもと思うのも若干わかりますけど、10万にすることはないだろうと思っちゃうけどな。
だからまあ取りたかったら払えってことなんだろうけどさ。
はいはいはいはい。
で、嫌だなと思って
ですよね
代わりに実家行ってきたな。
実家？
うん、その女の犯人の実家。
ああ、なるほど。
うん、そこも首持ち帰ったとこだから事故物件なんだよね。
ほうほう。え、実家は今お父さんお母さんいるんですか？
いるけどいないっぽいな。だから、あ、ね、
そ、なるほど。持ってるけ、所有はしてるけど、あんまもうそこに寄りついてないんだ。
そうだね、執行猶予ついたから、なんで執行猶予つくねんと思ったよな
確かに
はって思ったよな、本当に執行
猶予。ああ、マジ。え、じゃあこの今レトロ、今日がこれ10月22日ですけど、今日、今週か来週か、この辺ではそれ見れるってことですね、そろそろ。
ああ、そうだね、出る。うん、もう出てんじゃないかな、わかんないけど。
あ、もう出てるんですか。なるほど。いや、見ないとな。ちょっとでも、うん、実家いいっすね。実家ってあんまりその、見てない。あの、やっぱホテル上から見てるしか記憶にないから。
うん。そうそうそう。なんかまあ、ホテルの中で心霊云々みたいなのも多いけど、まあ、やってる人も多いし、お金もったいないからやめようって。
まあでもそうだよな、実家に本当に殺したやつの首持って帰ってやっぱクレイジーだもんな。それでパパとママが協力するってやっぱクレイジーだもんな。なんかすげえ親子だよな。
いや、そう、なんかそう、なんかな、そっちの気持ち悪さばっかりでな、なんかようわからんのだよな、本当に。だからなんか、うん、まあ本当にイカれてんだなっていう感じ。
ね、行かれてる感じしますよね。
気をつけないとね。
気も、そうね。
まあまあ、それぐらいかな。あと、ちょっと、まあなんか、なんとなくビール園行ったりはしたけども。
ああ、なるほど。
テレビ塔を登ってみたりとかはしたけど。
あ、ちゃんと、ちゃんとの北海道満喫。
まあ。まあそれぐらいかな。まああと小樽で一応海鮮丼ちょっと高めのやつは食べたけど。
あ、いいですね。そういうのもなんか出てこないんですか、ラム散歩で。ラム散歩には出てこないんですか。
ラム散歩には出てこないで、撮ってないな。
なんか映像終わりにおまけでたまに差し込む人いるじゃないですか。なんか、
ああ、まああるね。
写真だけポンつって、おまけみたいな海鮮丼高えけどうまかったみたいな。
北海道って高えよな。
まあもう北海道は高いですね。もう金が飛んでくイメージしか。
そう、うまいけど高いんだよな。安いイメージ、安いイメージ持ってる人はびっくりするかもね。
やっぱなんかその九州とか沖縄ってなんか安くてうまいじゃないですか、なんか。
うん、まあ大阪もそう
ですね。なんか、うん、まあ大阪もまあそうなんですけど、なんかだから北海道もなんか同じノリで思っちゃいますよね。僕も行く前とかは確かに。
うん、
なんか安くて海鮮がうまいのかと思ってたら、
全然丼ぶりで5000円ぐらいするからな。
うん、まあ実際ね新鮮でうまいから、あとまあ旅行気分だしいいんですけどやっぱ高えなとは思いますよ。
いやもう大人だから全然食べれるけど、なんか2、30の頃はうえってなったな。
もうそうですね、そうですね、確かにその昔行ったらギョエってなるっすね。
うん、
バカバカ。そのじゃああの小樽で召し上がれたのまあ 4、5千円ぐらいはするようなやつですよね、きっと。
そうやね、普通にあの丼松海鮮丼5000円みたいなやつよね。
いやまあだからやっぱ高いよな。高いけどまあ海外の人とかからしたら安いんだろうな。
あでもなんかあそこはあの札幌のちょっとまあ人気のある、
はい、
あの回転寿司屋さん行ったけど、
ほうほうほう、
それはうまかったな。
あそうなんですか。
うん、普通に美味しかった。
まあでもうまいでしょうね、確かに。
ちょっとこっちでは食えない寿司屋。
なるほど。
別に回転寿司だからってもうすげえ安いとかではないけど、
うんうんうん、
まあでもそんなに高くもなかったな。普通にスシローよりはちょっとするかもぐらいの値段だったから。
ほうほう。でもまあまあ味はもうこっちの回転寿司とは比べ物にならないと。
そうだね、ちょっとしばらくは行きたくないかなっていう差は
あった、ね。うわそうなんだ。いや、やっぱレベチなわけですな、北海道の寿司は。
そうだね、やっぱ普通にうまかったね。
あまあまあそうでしょうね、うん、いやでもそれはちょっといいですよね。お仕事でフェス場所が北海道だってことで行ったから、ついでに寿司食えるのちょっといいですよね
まあね、それぐらいしかっていうのはあるからな。
はいはい。
まあでもまあ今回はそんなもんやったな。そんなに長い旅でもなかったから。
なるほどなるほど。でもあれなんですか、その演者さんとかとの絡みはもうフェスだけなんですか。
ああそうね、まあ、
ああそういう感じなんですね。
現場で会って現場で解散、ね、
なるほど。で同じようにラムさんみたいに、まあ、東京とか北海道以外からみんな集まってるんですよね。
北海道の人もいるけど、まあ大体そうだね。
そうですよね。へえ。
まあ田中さんとか。
ああ田中さんね。はいはいはい。
うん。そうやね。田中さんとか。
なるほど。いやいい。
田中さん
とか。面白いですね。北海道フェス。
田中さん以外はまあ出てこないけれども、そんなことない。
田中さん以外もまあ知ってる方何人もいらしたんですよね。
そうだね。そうだね。ハニトラの梅木さんとか、あ響き陽平さんとか。まあでも、まあ遊園、まあそうだね。でもまあ、そうだね。そんなもんだな。遊園かなたさんの。まあ知ってたり何回か会ったことはあるけど、
うん、
そのあだからそうか、大赤見信さんと田中さんとハニトラさんぐらいかな。でもその
なるほど、
何度も会ったことあるのは。
そのなんか北海道ってそう怖い話好きな人がじゃ多いんですかね。
あっていうかそのあの有名なあの階段のバーがあるじゃんか、あの、
はあはあ、
なんだったっけな、スリラーナイト、
はいはいはいはい、
の1号店が北海道なんだよ。
あそうなんですか。
そうそうそう。でまあ今は
歌舞伎町かなんかにあるやつですよね。
そうそう。
ああれもともと北海道に1号店があるんだ。
確か違ってたらごめん。うん、
ああなるほどね。
そうそう、それで翔平さんが看板やったけどやめてみたいな。
はあはあはあ、なるほどなるほど。
そうそうそう、そんな感じ。
そういうことなんですな、ね。はあはあ、
うん、
だから、
ま
あ、その翔平さんの、うん、まあ本拠地である北海道でやっとるということなんだ。
うん、だからまあな、そう、まあ階段っつってもね別に 怖い話、あのちょっと違うからな。
まあまあラムさんの場合その人怖というか、まあそうですよね。
うん、まあまあ皆さん面白かったですよ。
皆さん面白かった、なるほど。
あんま他の人の見てなかったけど。
そうですね、ちなみにあの村トラムファンはあのあれでしたね、某海賊漫画のアシスタントとか、あとなんか元ハンターのアシスタントとかも村田さんの YouTube の人怖やら見てるって言ってたんで、やっぱ漫画業界には見てる人めっちゃ多いですよ。
すご、
意外とみんな見てるんだなって。まあ特にね、作業しながらとかの BGM とかに YouTube はちょうどいいっちゃちょうどいいんで。
海賊漫画って言ったらもうコブラじゃん。
宇宙海賊ね。
もしくはハーロックやん。
なんで常に宇宙に。まあまあそうかもしれないですね。
宇宙じゃない海賊漫画があんまり思いくつ、あ、分かった分かった、あれだ、村上海賊の娘や。
渋。でもあるね、あるね、小説から漫画になってる、
ね、義賊のやつね、
うんうん、
まあそれぐらいしか思い浮かばないけど。
本当。なんかほらあるじゃん、あのバイキングのやつ。
ビッケ。
いやじゃなくてあのほらプラネテスの人が書いてるじゃん、
ヴィンランドサガじゃなくて。
そう、ヴィンランドサガ。
あ、ヴィンランドサガの方なの本当に、じゃないよね。
いやいや違います、
違うよね。
ヴィンランドそっちではないです。そっちではね、もうちょっとその子供向けの方ですけど。
はい、なるほど、ありがたい話ですけどね。
そう、みんなあーって、ラムさんの人こう見てる面白いんだよなとか、マジですげえ話ばっか出てくんだよなってみんな言ってて。
そうそう、
まあね、
あ、久しぶりに、久しぶりでもないけど、またアベマ出てきたけどね。
あ、そうなんですか。へえ、
うん、
でも人コア絡みってことですか。
まあ俺はよく話してる人コアを話したけど、人コアじゃなくて一応まあ都市伝説という括りだけどね。
ああ、なるほど、どっちかというとその同じネタだけど、まあくくりとしてはそんな怖い人が本当にいるのみたいな都市伝説的なことなんですね。
ああ、そうそうそう、なんか直木マンさんのやつね。
なるほど。
そうそうそう、あのラランドのサーヤさんが、
ほうほうほう、
あれのあの藤倉さんが唯一好きな芸能人がラランドだから自慢できんねん。
おー、なるほど。
唯一ってどういうこっちゃやんと思う。
唯一、他いるだ。
他何にもピンとこないからな、あの人。僕年人だからな。
僕年人だから。でも そこだけは何ってなるんですね。ララランドってなるんですよ。
ラランドってなるからさ。羨ましいってなるから。
なるほどなるほど。
いや、そう、結構、まああんまりまだ言っちゃダメかもわかんないからやめとくか。
ああ、でもまあ、あ、そうか、まあわかんないですね、そのいつ言っていいとかは。結構、
まあ、この番組で言ってダメになることもないかと思うが、この番組でリスクを起こすこともない。
そうですね、確かに、あのこの番組でダメになるダメにならない以前に、この番組のせいでなったらもうなんていうか。
意味がない。
意味がない、その一番ムナドラムの息抜きのコンテンツなのに。
いや、まあでもまあそんなもんかな、北海道は。
いやいや、でもちょっといいですね、なんか、
うん、
その一コアをやってたら北海道まで呼ばれるんだなっていう感じの。
まあね、まあね、まあ
面白いと思って聞いて
ました。福島も行くし、今後ね、福島、うんうん、神戸も行くよ。
おお、あ、そうなんですね。
うん、なんか最近やっと東京大阪以外も増えてきたって感じやな。
なるほどなるほど、
うん、まあどんなどう集まるかどうか分かんないけどね。
うん、
まあ名古屋は人来ないって
そうなんですか。へえ。
名古屋集客難しい。
ああ、やっぱ大阪東京と違ってちょっと難しいんですね、名古屋っていうと。
うん、福岡も呼ばれないしね。なんかもう全然あの故郷に冷たくされてますよ。
福岡とかでもそれこそありそうなのにな、そういう村田さん呼ぶ番組なりイベントなりね、やってそうなのにな。
全く旧三大からは声かかりませんね
おかしいもんな。
学祭とか呼んでほしいなと
ねえ、いや、絶対いいと思いますけどね九州の、
まあ、
気づいてないのかな
ぶち断るかもしれない
めんどくさいっつってそれはそれまあまあまあ、ちょっとじゃあまた今後もいろいろ面白いフェスやらの話があったら聞きたいなと思いますが、
はい、了解、はい